それでは、主題説教で、その主題は拒絶、拒むという意味の拒絶、まあ、拒否というもので、ものでもありますし、いろいろな言葉で、皆さん、思い巡らせていただければと思います。受け入れてもらえない、断られる、捨てられる、見捨てられる、跳ねつけられる、一蹴される、退けられる、除外される、落とされる、却下される、認めてもらえない、不合格、不採用、他にもいろんな言葉、これにまつわる言葉を思い巡らせていただきたいと思います。類義語というもの、似たような意味のこと、言葉、ニグレクトとかいじめもその先に、皆さんも、つなげて、見ていただけ見ていただければと思います。マザー・テレサが語った言葉を皆さんにお分かちします。最悪の病気と最悪の苦しみは、必要とされないこと、愛されないこと、大切にされないこと、すべての人に拒絶されること、自分が誰でもなくなってしまうことだと実感するようになりました。皆さんはどうでしょうか。最悪の病気と最悪の苦しみはそのようなものだと皆さんは今実感しているでしょうか。ヤコブという人はラケルという女性を心から愛していました。彼女と結婚したい、自分の叔父でもあり、そのラケルという人の父親でもあるラバンという人に申し込みいたしました。そしてラバンに7年間仕えるならば、娘のラケルをもらうことができる、お嫁さんできるということで、彼は一心不乱に働きました。彼女と結ばれる日を心待ちにしながら、カレンダーを見ながら、毎日毎日、一日過ぎるごとにその日が近づくのを夢見て懸命に働きました。どんな苦労もいといませんでした。そしてついにその7年が過ぎ、いよいよ結婚式の夜がやってきます。真っ暗闇です。当時は電気なんかないわけです。そして新郎新婦は自分たちの寝室に入ります。初夜を迎えるわけです。当時の花嫁は全身覆っている形で、中の姿が外部から全く見えない状態でありました。自分たちが初夜を過ごすその天幕の中、テントの中に入って、そしてそこで二人は結ばれるわけです。で、翌朝になって、明るくなって、隣で寝ている女性を見たら、驚くことに、それは最愛の人、ラケルではなくて、そのラケルの醜いお姉さん、レアだったわけです。言葉が出なかったと思います。なんていうことだと。ラケルは、ごめんなさい、ヤコブはパニックを起こしながらも慌てて父、義父であるラバンのもとに走っていって、一体これは何のことですか、なんでこんなことになってるんですかと、どうしてこんなことが。するとおじのラバンは、義父のラバンは、この地域では 妹より先に、あ、ごめんなさい、姉より先に妹を嫁がせるということはないんです。そういう風習はないんです。私たちは先に姉を嫁に出してから、それで妹を順次嫁に出すという、そういう風習を守っているので、あなたには姉のレアを先に与えました。ラケルと結婚したければ、もう7年間私のために働きなさいと。そう言われても、ヤコブはラケルのことをこよなく愛していたので、わかりましたと言って、同じように7年間、懸命に働いたわけです。まあ、そのようにして、ヤコブは姉妹と結婚するわけですけれども、姉のレアは最初から好いていたわけじゃありません。自分が望んで結婚したかったのではないんです。彼が結婚したかったのは、妹のラケルだったんです。そのことを皆さんも知っていると思うんですけれども、創世記の29章31節をここでお開きいただきたいと思います。Genesis chapter 29, verse 31。創世記29章の31節。主は、レアが嫌われているのを見て、彼女の胎を開かれたが、ラケルは不妊の女であった。レアが嫌われている、レアは疎まれてたんです。夫婦ですから性的関係は持っておりました。でもそれは肉体の関係だけであって、心は全く通い合っていませんでした。いつもレアは寂しい思いをしていたわけです。ヤコブが愛しているのはラケルだけ。屈辱的な思いをずっと抱いていたのであります。私は完全に嫌われている、拒まれている、のけものにされている、妻として見てもらっていない、認めてもらっていない。しかし主はそんなレアを憐れんで、彼女の胎を開かれたわけです。で、32節を見てください。レアは身ごもって男の子を産み、その子をルベンと名付けた。彼女が、主は私の悩みをご覧になった、今こそ夫は私を愛するでしょうと言ったからである。ルベンが生まれました。名の意味は、その下に欄外にある通り、子を見よ、息子を見てください、あなたの最初の子供です、長男です。これで夫は私を妻と認めてくれるでしょう。これで夫は私を愛してくれるに違いない。この子を見てください、あなたの子です、私とあなたの愛の結晶ですと。しかしそれでもヤコブは妻レアを愛することはありませんでした。で、33節に、彼女は再び身ごもって男の子を産み、主は私が嫌われているのを聞いて、この子も私に授けてくださったと言って、その子をシメオンと名付けた。長男のルベンが生まれても、夫のヤコブは一向に自分のことを認めてくれない、見向きもしてくれない。肉体関係だけ持って、子供は生まれるけれども、でも完全に自分は拒まれている、そんな嫌われ者の自分のことを主はご覧になって、その叫び声に耳を傾けてくださって、再び子供を与えてくださった、聞くという意味のシメオンと名付けたのであります。これで二人目が与えられれば、夫は私の叫び声にも耳を傾けてくれるに違いない、私を相手にしてくれるに違いない、そう思ったわけです。しかしヤコブはレアをそれでも 愛することをしませんでした。で、34節に、彼女はまた身ごもって男の子を産み、今度こそ夫は私に結びつくでしょう、私が彼に3人の子を産んだのだからと言った。それゆえその子の名はレビと呼ばれた。3度目の正直です。今度こそ夫のヤコブと私は結ばれる、これで本当に結ばれる、3人目が与えられたんだから。レビの名前の意味は結ぶであります。しかし悲しいかな、それでも夫のヤコブはレアを愛することをしませんでした。相変わらず妹のラケルの方にぞっこんです。で、35節に、彼女はさらに身ごもって男の子を産み、今度は私は主を褒めたたえますと言った。それゆえ彼女はその子をユダと名付けた。その後彼女は子を産まなくなった。もう4番目の子が与えられた時にはレアは諦めました。もうこれだけ願っても夫は私を見てくれない、私の叫び声に聞いてくれない、私と親密に結ばれることを願ってくれない、もう私は諦めました。それでも彼女は主を褒めたたえますと、もう夫には見切りをつけて主と結びつくこと、主に近づくことに憐れんでいただくこと、そちらを願って主を褒めたたえる、賛美する、その意味のユダという名前を4番目の息子につけたわけです。そして生まれた子供たちは当然愛していない女性の子供たちなので、ヤコブから十分な愛情を受けて育ったとはとても想像できません。母レアと同様にルベンもシメオンもレビもユダも父親からまともな愛情を受けて育ったとは到底考えられないということ、皆さんの心に留めていただきたいと思います。母同様息子たちも拒絶された、拒否された、ニグレクトされたとまでは言えないかもしれませんが、それでも最愛の妻の子供ではありませんから、あんまり可愛がられなかったと思われますね。で、そのことがよくわかる事件が起こります。創世記の35章の19節、Genesis chapter 35, verse 19。創世記35章の19節。ヤコブの最愛の妻、ラケルが死にます。姉のレアよりも先にラケルが死ぬんです。こうしてラケルは死んだ。彼女はエフラテ、すなわちベツレヘムへの道で葬られた。どうやって死んだかと言いますと、ラケルはヤコブに対して二人の息子を産むんです。一人目はあの有名なヨゼフ。ヤコブの最愛の子となったわけです。で、もう一人は弟のベニヤミン。このベニヤミンを産んだ時に難産で、その時ラケルは亡くなってしまったわけです。で、ヤコブは相当悲しいんだと思われます。彼女を葬って随分長い間喪に服していたと思われます。もう何にもやる気がなくなってしまう、放心状態、抜け殻のような状態になってしまったと思います。そんな最中、とんでもない事件が起こるのであります。22節を見てください。イスラエルがその地にとどまっていた頃、イスラエルというのはヤコブの名前ですね、改名されてイスラエルと言われています。ルベンが父のそばめビルハのところに行って 彼女と寝た。イスラエルはこのことを聞いた。ルベンというのはレアとの間に生まれた長男ですね。このルベンが父のそばめ、そばめとありますけれども、当時は一夫多妻というものが社会的に認められておりました。これは違法行為でもありませんし、当時の社会では特別不道徳なことではありませんでした。で、妻以外にも、正妻以外にも、そばめの存在も認められていて、妻と同様で、ちゃんと家族として受け入れられ、それなりの地位や財産も受け継ぐような、そんな立場でありました。で、このビルハというのはラケルの元女奴隷です。ラケルは不妊の女でしたから、自分が子供を産むことができなかったので、自分の女奴隷のビルハをヤコブに与えて、そしてビルハとの間に生まれた子供を自分の子供にするという代理母のような役割を務めさせたのであります。で、そのラケルが死んで、そのラケルの元女奴隷のビルハがそばめとなっていたんですが、こともあろうにルベンはこのビルハと性的関係を持ってしまうのであります。合意のもとそうなったのかは分かりませんが、おそらくはレイプするような形だったと思われます。なぜこんなことをしたのかと言いますと、これはやはり当時の慣習を知ることによって、これが実は深い意味のある行為だったということが皆さんにもわかるかと思います。単に情欲から欲望に駆られて、このような不道徳な罪を犯したのではないということです。そうではなくて、息子が父親に対して最大の侮辱、屈辱、恥辱を与えるためには何をしたらいいのかと言いますと、父親のそばめと関係を持つということです。そうすることによって父親に最大の恥をもたらす、傷をもたらす、侮辱をもたらすということができましたので、ルベンは父ヤコブが最も弱っているときに、父の目が届かないときに、ビルハを捕まえてビルハと関係を持つことによって父ヤコブに最大の屈辱をもたらしたのであります。これはある種の復讐行為と見ていただければと思います。それまで散々自分たち母子をのけ者にしてきた、拒んできた、蔑んできた、嫌ってきた、それに対する復讐です。でもそれは絶対に許されるべき行為ではなかったんです。で、創世記48章、ヤコブは最晩年になってですね、49章、ジェネシスチャプター49、ヤコブは最晩年になって自分の子供を、12人いたんですが、全員呼び寄せて、そして一人一人に最後の言葉をかけます。それは遺言のような言葉でもあり、それぞれにまた祝福を約束するような言葉でもありましたが、それぞれの子供たちの特性、人格も表す特別な言葉、予言的な言葉としても述べております。で、ルベンに関してヤコブはこういうことを言っています。49章の3節から4節にかけて、ルベンよ、 お前は我が長子、我が力、我が活力の発砲、威厳と力強さで勝るもの。ここまでは褒め言葉です。そして4節に、だがお前は水のように奔放で、お前は父の床に登り、その時それを怪我した。彼は私の寝床に登ったのだ。この事件は最後の最後までずっと尾を引くことになります。ずっと影を落とすことになるんです。自分に対して最悪のことをした長男ルベに対して呪いの言葉を最後語っていくんですね。拒絶することによって何が起こるのか、皆さんに考えていただきたいと思います。拒絶は家庭内に深刻な問題、複雑な問題をもたらすんだということです。拒絶は家庭崩壊をもたらすということです。拒まれる、拒否される、のけものにされる、除外される、毎回毎回退けられて、却下されて、嫌われて、疎まれて、相手にされない、見捨てられる、無視される、軽視される、そういうことがずっと続くと、家庭内に深刻な問題をもたらすと言ってるんです。まあ、これは現在でいうところの機能不全家族の状態と言ってもいいと思います。この機能不全家族の原因の一つに拒絶というものがあるわけです。また機能不全家族の現れ、特性の一つに拒絶というのがあるわけです。ヤコブの最愛の息子ヨセフの話を今度はしたいと思います。彼は兄弟たちから妬まれ疎まれ、そして最終的には兄弟が共謀してヨセフを殺そう。しかしそこでルベンが心痛めて、それでも彼は私たちの血を分けた弟だと、殺すのは忍びない、せめて奴隷として売り渡して金にしようと、ルベンなりに自分のしたことも後悔して、そして彼なりに償いをしようと思ったかもしれません。何とかしてヨセフの命を救おうと考えたわけです。まあ、それでも奴隷として売ってしまったわけですから、その罪は軽くはなりません。まあ、いずれにしましてもヨセフはエジプトに奴隷として売られてきました。そこでエジプトの侍従長のポティファルという人の奴隷として奉公するようになります。で、その話は創世記の39章に記録されてますので、そちらをいくつか説を拾いながら皆さんに見ていただきたいと思います。7節、その前の6節からお読みしましょうかね。創世記の39章6節、ジェネシスチャプター39 verse 6、主人はヨセフの手に全財産を任せ、自分が食べる食べ物のこと以外は何も気を使わなかった。しかもヨセフは体格も良く、顔立ちも美しかった。で、7節。これらのことの後、主人の妻はヨセフに目をつけて、一緒に寝ましょうと言った。ポティファルの妻です。しかし彼は拒んで、 主人の妻に言った。ご覧ください。ご主人は家の中のことは何でも私に任せ、心配せずに全財産を私に委ねられました。ご主人はこの家の中で私より大きな権威を振ろうとはせず、私がするどんなことも妨げておられません。ただし、あなたのことは別です。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして、神に対して罪を犯すことができるでしょうか。十節、彼女は毎日ヨゼフに言い寄ったが、彼は聞き入れず、彼女のそばに寝ることも、一緒にいることもしなかった。このようなある日のこと、彼が仕事をしようとして家に入ると、家の中には家の者が一人もいなかった。彼女はヨセフの上着をつかんで、一緒に寝ましょうと言った。しかしヨセフはその上着を彼女の手に残し、彼女から逃れて外へ出た。彼が上着を彼女の手に残して外へ逃げたのを見ると、彼女は家の者たちを呼んでこう言った。見なさい。私たちに対していたずらをさせるために、主人はヘブル人を私たちのところに連れ込んだのです。あの男が私と寝ようとして入ってきたので、私は大声を上げました。私が声を上げて叫んだのを聞いて、あの男は私のそばに上着を残して外へ逃げていきました。彼女はヨセフの主人が家に帰ってくるまで、その上着を自分のそばに置いていた。彼女は主人にこのように告げた。あなたが私たちのところに連れてきたあのヘブル人の奴隷は、私にいたずらをしようとして私のところに入ってきました。私が声を上げて叫んだので、あの男は私のそばに上着を残して外へ逃げました。彼の主人は、あなたの奴隷がこのようなことを私にしましたと告げた妻の言葉を聞いて、怒りに燃えた。これはもちろん完全な濡れ衣ですけれども、ポティファルの妻は、ヨセフに目をつけていたと、7節、8節のところに書いてありました。情欲の目でずっとヨセフを見ていたわけです。毎日言い寄ったわけです。一緒に寝ましょうと。しかし、ヨセフは彼女を拒んで、そして彼女は自分の欲しいものが手に入らずに、欲求を満たせずに、拒絶された腹いせにヨセフを陥れようとしたわけです。自分にいたずらをしようとした、レイプしようとしたんだと、虚偽の訴えをして、そしてヨセフを投獄するように、投獄するにとどまらず、その先にはヨセフを処刑することまで視野に入れていたわけです。彼に対する行為は、拒まれたことによって、拒否されたことによって殺意に変わったんです。拒絶というものがもたらすおぞましい、事件ですね。おぞましい結果をここに見ていただきたいと思うんです。拒絶が何をなすのか。機能不全家族を作るだけじゃないんです。ポティファルの妻の場合は理不尽なものでありましたけれども、でも皆さんに考えていただきたいことは、拒絶というものがどんな破壊的な行為をもたらすのかという、その点に着目していただきたいんです。行為を殺意に変えてしまうような、そういう恐ろしいものだという認識を持っていただきたいんです。そしてもう一つの聖書の事例を皆さんにお分かちしたいと思います。第二サムエルの15章の12節、2 Samuel chapter 15, verse 12. 第二サムエルの15章、12節。566ページ。アブサロムは 生贄を捧げている間に人を遣わしてダビデの助言者ギロ人アヒトフェルを彼の町ギロから呼び寄せた。この謀反は強く、アブサロムに組みする民が多くなった。アブサロムというのはダビデ王の息子で王子の一人でした。このアブサロムは父ダビデを失墜させて、そして自分が王位につこうとしたわけです。謀反を起こそうとしたわけです。クーデターを起こそうとしたわけです。その時ダビデの助言者のアヒトフェルという人を懐柔しようとしたわけです。自分の謀反の助けをこのアヒトフェルに求めたわけです。助言者というふうに言われてますけれども、これは議官とか参謀を意味する言葉です。まさにダビデの右腕のような存在だったわけです。で、このアヒトフェルも結果的にはアブサロムに組みするようになるわけです。アブサロムは知っていたんです。アヒトフェルもダビデに仕えながらも密かにダビデのことを面白く思っていなかった。このような謀反の思いを、企みを持っていたということを知っていたわけです。二人は共謀して謀反を起こすことを決めたわけです。第2サムエルの16章の21節を今度見てください。2サムエルチャプター16 verse 21、第2サムエルの16章21節、アヒトフェルはアブサロムに言った。父上が王宮の留守番に残したそばめたちのところにお入りください。全イスラエルがあなたは父上に憎まれるようなことをされたと聞くでしょう。あなたに組みする者は皆勇気を出すでしょう。ダビデは事前にこの動きを察知して、王でありながらもまるで指名手配犯のようにして自分の国から脱出を図るわけです。難を逃れるんですが、その際に王宮にそばめを残していって残していったのであります。で、それを把握していたアヒトフェルはアブサロムに進言するわけです。あなたが父ダビデのそばめと性的関係を持つことによって父ダビデに最大の恥辱をもたらすことができる。そうすることによって民は完全にアブサロムが父を嫌って、そして父に取って代わる父よりも優れた王として君臨するということを国民もはっきり知って、そしてますますアブサロムについていくようになる。その明確な決断がダビデのそばめたちと関係を持つことによって表明できると進言したわけです。で、その進言に従ってアブサロムはそのことをするわけです。23節今度は見てください。当時アヒトフェルの進言する助言は人が神の言葉を伺って得る言葉のようであった。アヒトフェルの助言はすべてダビデにもアブサロムにもそのように思われた。すごいですね。神の言葉を伺って得る言葉のようであったと。まるでアブサロムアヒトフェルの言うことは神ご自身が語っているかのようであると、それほど信頼されていたと言われてます。ダビデにもアブサロムにも両方から信頼をされるような有能な優秀な議官であったということがうかがい知れます。どうしてダビデの片腕として長年勤め上げたアヒトフェルがこの若いダビデの若い息子のアブサロムに組みするようになったのか、それには理由があります。 このアヒトフェルは実はあのバテシェバのおじいちゃんだったんです。バテシェバから見ればアヒトフェルはおじいちゃんだったわけです。第2サムエルの23章の34節によってそのことを知ることができます。セカンドサムエルチャプター23 verse 34、第2サムエルの23章の34節。後半のところにギロ人アヒトフェルの子エリアムとあります。でエリアムの娘がバテシェバです。でバテシェバという人はダビデの勇士の一人ウリアという人の妻だったわけです。ダビデの忠実な部下の妻であったバテシェバ、そのバテシェバにダビデは目をつけて彼女と不倫関係に陥るわけです。ダビデが50歳の時でした。国は安泰してもう誰もイスラエルを脅かすことはできない、自ら戦場に赴く必要もないですし、全部部下任せでいい、安定していたわけです。安泰していたわけです。そんなさなか昼寝していて、自分の王宮のパレスの屋上を歩いていたら眼下に水浴びをする美しい女性が目に飛び込んできたわけです。その女性バテシェバでありました。でバテシェバはおそらくダビデがいつも昼頃起きてきて午後に王宮の屋上を散歩することを知っていたと思われます。そこから街を一望することができるわけです。一番高いところから見下ろして王としてですね、そのように街を眺めることはよくあったと思うんですね。でバテシェバはダビデの中心のウリアの妻でありましたから、そういう情報も耳にしていたと思われます。その時間を見計らってわざと裸でダビデの前に現れたのであります。で、まあ、結果的には不倫関係に陥るんですけれども身ごもってしまうわけです。でそのことをおじいちゃんのアヒトフェルは面白く思っていなかったわけです。おそらくアヒトフェルは孫娘の夫であるウリアのことをとても気に入っていたと思われます。彼は非常に優秀な人物で忠実な人でありました。ダビデは不倫の発覚を恐れて、また妊娠させてしまったことを恐れてバテシェバの夫のウリアを戦場で謀殺するということをしたわけです。卑劣な行為ですね。まあ、そのことでアヒトフェルはずっと恨んでいたと思われます。ですからダビデの息子のアブサロムが謀反を起こすということを聞いて、いよいよ時がやってきた、積年の思いを晴らすこの時がやってきたと、恨み、怒り、憤り、苦々しさ、そのすべてをずっと彼は心の奥深いところにしまい込んできたわけです。いつか復讐しようと。で、興味深いことに、バテシェバは正式にダビデの妻となっていたわけですけれども、孫娘との間の子供よりもアブサロムを選んだわけです。ですから本当に孫娘が可愛ければバテシェバの子供ソロモンを推したはずですけれども、でもそうではなくてアブサロムを選んだわけです。 これは非常に興味深いところですね。まあ、それはそれとしまして、第2サムエルの17章の1節を今度見てください。セカンドサムエル、チャプター17、バース1。第2サムエルの17章の1節。アヒトフェルはアブサロムに言った。私に1万2000人を選ばせてください。私は今夜すぐにダビデの後を追い始めます。アヒトフェルはアブサロムに進言します。今夜すぐにダビデを追って殺しましょうと。今殺さなければいつ殺すんですかと。生かしておいてはなりません。生かしておいたらまた力を取り戻して、このクーデターが失敗に終わるかもしれません。今がその時です。殺してしまえば成功ですと。6節7節見てください。フシャイがアブサロムのところに来ると、アブサロムは彼に言った。アヒトフェルはこのように語ったが、我々は神の言葉に従って良いものだろうか。もしそうでなければ、あなたが語りなさい。フシャイはアブサロムに言った。この度、アヒトフェルの進言した助言はよくありません。フシャイという人物が出てきましたが、この人はダビデに内通しているものでした。神様が介入されて、このようなことが起こったということが、前後から読んで私たちには教えられています。で、結果どうなったかと言いますと、23節、Verse 23、アヒトフェルは自分の助言が実行されないのを見ると、ロバに蔵を置いて自分の町の家に帰り、家を整理して首をくくって死んだ。彼は彼の父の墓に葬られた。アヒトフェルの進言は却下されたんです。拒まれたんです。拒絶されたんです。彼の復讐劇はここで幕を閉じたんです。彼の謀略は失敗に終わったんです。彼は落胆しました。うつ状態になったわけです。そして、もう生きててもしょうがない。彼は首を吊って死んだのであります。このアヒトフェルはイスカリオテユダの方としても知られております。これもまた拒絶がもたらすものです。拒絶が人を死に追いやっていく。拒絶されることで落胆して、そして自殺願望を抱かせるわけです。拒絶がもたらすもの、皆さんもそれぞれ考えていろんな事例を思い巡らせていただきたいと思います。この中には私も拒絶されています。あるいは過去に私は拒絶されました、のけものにされました。仲間外れにされました。私は今でも愛されていません。許されていません。受け入れられていないんです。認めてもらっていないんです。いつも邪魔者扱いされてます。見てももらえないし、聞いてももらえない。親密に結び合いたくても全く受け付けてもらえない。伴侶からそのような扱いを受けている人もいると思いますし、親から、子からそのような扱いを受けている人もいると思います。恋人や友人からも、あるいは同僚や上司からも、その現場は家庭であるかもしれませんし、職場であるかもしれません。いろんな団体や組織、いろんなコミュニティや社会、場合によっては教会かもしれません。私も嫌われている。 私ものけ者にされている、私も拒絶されているんだと、そう感じている人がもしこの中にいるならば、主があなたをここに特別に招いてくださっているということを知って、しっかりと耳を傾け、心を主に向けていただきたいと思います。私たちの愛する主、救い主、花婿であるイエス・キリストは、誰よりも拒まれた人、拒絶された人、のけ者にされた人なんだということを知っていただきたいと思うんです。イザヤの53章の4節、アイザヤチャプター53 verse 4、イザヤ書の53章の4節、あ、ごめんなさい、3節、失礼しました、53章の3節、アイザヤチャプター53 verse 3、1259ページ、これはイエスが生まれる750年も前に書かれた預言者イザヤによる言葉です。メシア預言となっております。彼というのが約束のメシアです。で、それはイエスがすべて完全に成就しました。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。イエスは蔑まれ、人々からのけ者にされたと。こののけ者という言葉は、拒まれるという言葉でもあります。聖書教会共同訳では、見捨てられと訳されています。イエスは誰よりも拒まれたということ、そのことをあらかじめ予言されていたということ、イエスは当然このイザヤ53章を知っていたわけです。ですから自分がどのような扱いを受けるのか、あらかじめ知らされていたわけです。自分が拒まれるということ、拒絶されるということをよく知っていたわけです。他にも詩編の118編22節をお開きいただきたいと思います。 Psalm 118 verse 22、 詩編の118編も有名なメシア詩編です。特にこの詩編の118編の22節は、新約聖書に繰り返し繰り返し引用されています。印象箇所を下に見ていただくと欄外にいっぱい出てますから、後で皆さんも確認のために読んでみてください。福音書から、使徒の働きから、エペソ人への手紙、ペテロの手紙第一に至るまで複数回引用されています。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石と、捨てた石とあります。これはまさに拒まれたお方だということを言っています。この捨てるという言葉も、拒まれるというふうにも訳される言葉です。イエスはおよそ30歳で公宣教を始められます。公の宣教、公宣教と言います。あるいはその生涯のことを公の生涯と書いて公生涯とも言います。ルカの福音書の4章からそのスタートを見ることができます。ルクチャプター4、ルカの福音書の4章の14節を意味します。ルクチャプター4 verse 14、イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られた。するとその評判が周辺一帯に広まった。イエスは彼らの街道で教え、すべての人に称賛された。 それからイエスはご自分が育ったナザレに行き、いつもしている通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。自分が育った故郷、ナザレの街道で、聖書を朗読するわけです。で、その朗読箇所はイザヤ書の61章でした。そこにもご自分に関する予言の言葉があって、その予言が自分において成就したということをここで宣言するわけです。イザヤが書いたメシアとは私のことだというメシア宣言をご自分の故郷でされるわけです。で、その後、人々はどういう反応を示すかと言いますと、22節、verse 22、人々は皆イエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いて、この人はヨセフの子ではないかと言った。ヨセフというのはイエスを育てた人です。ジップではなくて養父です。生みの親ではなくて育ての親です。大工として知られていますが、この人はあのヨセフの子ではないかという、これはちょっと皮肉めいた言葉です。あのヨセフのせがれとは思えない。つまりヨセフというのはここではあまり高く評価されていないということです。あんなやつの息子というようなニュアンスです。信じられないといった感じですね。ヨセフという人がナザレではどのような評価であったのかということがここからも少し伺い知れます。そのヨセフの息子であるイエスが旧約聖書の約束のメシアなんてありえない、信じられないという声が上がるわけです。23節以降を見てください。そこでイエスは彼らに言われた。きっとあなた方は医者よ、自分を治せという言葉像を引いて、カペナウムで行われたと聞いていることをあなたの故郷のここでもしてくれと言うでしょう。そしてこう言われた。誠にあなた方に言います、預言者は誰も自分の郷里では歓迎されません。誠にあなた方に言います、エリアの時代にイスラエルに多くのヤモメがいました。3年6ヶ月の間天が閉じられ、大飢饉が全地に起こった時、そのヤモメたちの誰のところにもエリアは使わされず、シドンのサレファタにいた一人のヤモメの女だけに使わされました。また預言者エリシャの時にはイスラエルにはチャラートに侵された者人が多くいましたが、その中の誰も清められることはなく、シリア人ナーマンだけが清められました。これを聞くと街道にいた人たちは皆憤りに満たされ、立ち上がってイエスを町の外に追い出した。そして町が立っていた丘の崖の縁まで連れて行き、そこから突き落とそうとした。しかしイエスは彼らのただ中を通り抜けて去っていかれた。ヨセフはナザレではあまり高い評価を受けていなかったということを言いましたけれども、そんなヨセフから約束のメシアが生まれるはずがないという認識がナザレの町の住民の間にありました。で、そんな住民の不信仰をイエスが鋭く指摘しまして、そして痛烈に非難したところ、彼らはイエスに対して怒りを燃やして、イエスは自らをメシアと自称する、神を冒涜するものだということで、崖の縁まで追いやってイエスを亡き者にしようとしたわけです。郷里のナザレからイエスは拒絶されてしまったのであります。拒絶がもたらすものがどんなものか今までも見てきた通りです。最初は歓迎されましたけれども、いつしかイエスは憎まれて、そして行為がいつの間にか殺意にすり替わっていたのであります。それが拒絶のもたらすものです。そして 今度はマタイの福音書の13章の55節。マタイチャプター13 verse 55。マタイの福音書の13章。55節。この人は大工の息子ではないか。母はマリアといい、弟たちはヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。妹たちも皆私たちと一緒にいるではないか。それならこの人はこれらのものを皆どこから得たのだろう。こうして彼らはイエスにつまずいた。しかしイエスは彼らに言われた。預言者が敬われないのは自分の郷里、家族の間だけです。そして彼らの不信仰のゆえに、そこでは多くの奇跡をなさらなかった。ここでも同じことが起きてますね。繰り返されてます。郷里のみならず、自分の家族までもがイエスに対して不信仰を表明しています。イエスの弟たちはヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダと名前が挙げられています。妹たちとありますから、二人以上イエスには妹がいたということがわかりますが、名前は挙げられておりません。でも彼らは皆イエスを疑っていたわけです。で、まあここでは、ヨセフの名前は挙げられずに、大工の息子というふうに言われています。これも揶揄する言葉ですね。あえてヨセフの名前を挙げずに、大工の息子。そして、マルコの福音書の3章21節。Mark chapter 3, verse 21. マルコの福音書の3章21節。これを聞いてイエスの身内の者たちはイエスを連れ戻しに出かけた。人々がイエスはおかしくなったと言っていたからである。人々がイエスはおかしくなったとありますけれども、この人々という言葉は直訳すると彼らであります。ですからこれはむしろイエスの身内の者たちと見るべきですね。イエスの身内の者たちは、つまりイエスの弟たちは、イエスはおかしくなった、気が触れた、気が狂ったんだと、こう言ってイエスを連れ戻そうとしたわけです。イエスは兄弟たちからこのような扱いを受けていたということを知っていただきたいと思います。長男でありながらも弟たちはイエスを見て、兄は気が狂ってるんです。頭がおかしいんです。そのように、のけものにしていたということです。ヨハネの福音書の7章の5節。John chapter 7 verse 5。ヨハネの福音書の7章の5節。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。ここにはっきりと言及されています。母マリアのことはあまり言われておりません。ルカの福音書の2章の19節もお見します。Luke chapter 2, verse 19. ルカの2章の19節。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。クリスマスの場面ですね。いろいろな奇跡が起きていく中で、マリアは特別な体験をします。一つ一つ 神が使わした御使いの言葉の通りになっていく。神の言葉が確かである。自分が身ごもったその赤ちゃんは約束の子、メシアである。そういうことをずっと思い巡らしていたと言われています。にもかかわらず息子たちはイエスのことを信じなかった。不思議ですね。少なくとも母マリアはイエスが約束のメシアであるということを信じていたと思われます。でもヨセフとマリアの間の子供たち、先ほど取り上げたヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダといった兄弟たちはイエスを信じていなかったんです。なぜでしょうか。考えられることはたった一つです。それは父親が問題だったということです。イエスにしてみたら、育ての親、養父であるヨセフ、彼はイエスのことを信じていなかったと思われます。でもマタイの一章とか読む限り、ヨセフも御使いから語られて、自分の言い名付けのマリアが少女でありながらも赤ちゃんをその身に宿して、その赤ちゃんが約束のメシアであるということ、救い主であるということを聞かされて、彼は驚きながらも受け入れて、そして夢を見て夢の啓示に従って行動して、ずっと信仰者として振る舞っていたというところを私たちは見ることができるわけです。しかし年月の経過とともに、そのような信仰はいつの間にか薄れていったと思われます。最初は信じていたんです。最初は熱心だったんです。イエスは自分の息子でないということは確かなことです。これは分かっていました。じゃあ一体誰の息子なのか、本当に聖霊によって身ごもった子供なのか、もしかしたらあの時現れた、夢の中に現れたあの御使いというのはただの幻ではなかったのか、私の思い込みじゃなかったのかと疑うようになっていたと思われます。父親がそのように息子であるイエスのことを疑うようになれば、当然のことながら実の息子たちも疑うようになるのは不思議ではありません。それでもにわかに信じがたい。ヨセフがそのような不信仰に陥って、それが原因でイエスの弟たちもイエスを信じなくなったんだと、それはちょっと言い過ぎじゃないですか。いくらなんでもカトリックではヨセフは聖家族と呼ばれている一員じゃないですか。神に選ばれた特別な人じゃないんですかと。皆さんはヨブのことを知っています。ヨブ記の一章の五節をお読みします。ジョブチャプター1 verse 5、ヨブ記の一章の五節、875ページ。宴会の日が一巡すると、ヨブは彼らを呼び寄せて性別した。朝早く起きて彼ら一人一人のためにそれぞれの全焼の捧げ物を捧げたのである。ヨブはもしかすると息子たちが罪に陥って心の中で神を呪うかもしれないと思ったからである。ヨブはいつもこのようにしていた。息子たちが心の中で神を呪ったかもしれない、そう思ってヨブは毎朝毎朝息子たちのためにお牛をほふっていたんです。取りなしていたんです。息子たちの罪を言い表して彼らの罪が許されるように重労働です。 汗水垂らして、生贄の動物のまさに血を浴びながら、血まみれになって、汗まみれになって、そのように息子たちのことを心配していたわけです。考えていただきたいと思います。自分の子供が心の中で神を呪う。皆さんは親として想像できますか？クリスチャンホームだったらありえないことです。クリスチャンホームの子弟たちが心の中で神を呪うなんてことは絶対にありえないことです。ヨブの一章の一節を見ると、ヨブは誠実ですぐな心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっていたとあります。8節を見てください。 Verse 8。 主はサタンに言われた。お前は私のしもべヨブに心を止めたか。彼のように誠実ですぐな心を持ち、神を恐れて悪から遠ざかっている者は地上には一人もいない。また22節、1章22節。ヨブはこれらすべてのことにおいても罪に陥ることなく、神に対して愚痴をこぼすようなことはしなかった。これらすべてのことというのはどういうことか皆さん知っていますね。ヨブの子供たちは全員災害によって亡くなったんです。財産もすべて失ったんです。それでも神に対して愚痴一つこぼさなかった。そういう誠実な人物です。2章の3節にも繰り返されています。で、そんなヨブでも息子たちのことを考えると心配で心配で仕方がなかった。息子たちが心の中で神を呪うかもしれないということを恐れたわけです。どこからそのような心配が生じていたのか。2章のところを見ていただくと、ヨブがすべてを失って、健康まで失って、もう回復の見込みがない、不治の病を背負ってしまったとき、彼の妻がこう言いました。2章の9節。すると妻が彼に言った。あなたはこれでもなお神の、自分の誠実さを固く保とうとしているのですか。神を呪って死になさい。ヨブの妻はヨブに対して神を呪って死になさい。自分の息子たちが心の中で神を呪うなんて考えられない、信じられない、そんなことは私は微塵も思ったことないし、よぎることもない。ヨブはそう思っていましたが、でもヨブの妻は違っていたんです。ヨブはそうでなくても、彼の妻は心の中で神を呪っていたんです。それが息子たちにも影響を及ぼしているかもしれない。そのことをヨブは恐れたわけです。だから毎朝毎朝、あんな大変なことを、きついことをして取り出したわけです。必死になって息子たちのために尽くしたんです。妻の傾向が、母親の傾向が息子たちに影響をもたらしている。そのことを危惧したわけです、この場合はヨブの妻が息子たちに不信仰の影響をもたらしているというケースですけれども、多くは父親が不信仰の傾向を息子たちにもたらす。そちらの方が一般的でありますね。いずれにしても、両親の信仰なり、両親の人格、両親の生活態度、両親のその内面の部分、そういったものがすべて子供たちに影響をもたらすということです。親の悪い癖、親の弱いところ、愚かなところ、いろんな傾向が 子供たちにそのままそっくり伝わるということです。自分の子供に最も影響を与えているのは他ならぬあなたです。父親です。母親です。どうしてうちの息子は、どうしてうちの娘はこんな風になってしまったのか、それはあなたのせいです。こんなメッセージだったら今日は来ませんでしたと最初から教えてくださいとそんなテーマでしたら今日はお休みしましたという人もいるかもしれませんが、拒まないで聞いていただきたいと思います。ヨセフの息子たちの不信仰は父ヨセフから来ているということを伝えたいんです。それは父親譲りであったということです。ヨハネの福音書の8章の41節、ジョンチャプター8、バース41。あなた方はあなた方の父がすることを行っているのです。すると彼らは言った。私たちはみだらの行いによって生まれたものではありません。私たちには一人の父、神がいます。これはイエスに対して、ユダヤ教の当局者たちが反論しているところですけれども、私たちはみだらな行いによって生まれたものではありません。あなたはそうですけども、私たちは違うんですよという言い方なんですね。イエスの母マリアが姦淫の罪を犯して、あなたが不倫の子として生まれたんだと。そういうことをここで揶揄しているんです。糾弾しているわけです。皮肉っぽく言ってるんですね。で、こういうことを父ヨセフは散々聞かされてきたんです。いろんな人たちが口々に噂しているわけです。あれはヨセフの子じゃない、マリアが性的不道徳の罪を働いてみだらなことをして身ごもった子であると散々聞かされてきたわけです。常にそのような疑惑の目で見られてきたわけです。高貴な目にさらされてきたわけです。そういう中にあってヨセフは年月とともにだんだん最初の頃の確信が薄れていって、そして信仰は弱くなって、ついには不信仰になってしまうわけです。興味深いことに、ヨセフの名前がある出来事から、ある事件から一切言及されなくなる、そういう場所があるんですね。それはイエスが12歳の時でした。毎年毎年家族でエルサレムに巡礼に行っていたわけですけれども、その時にある事件が起きたわけです。で、その事件以来、ヨセフのことが言及されなくなった。そういうことをですね、皆さんにも少し、お伝えできればと思います。ルカの福音書の方にですね、記録があるんですけれども、おそらく、当時は、家族でエルサレムには行くんですけれども、神殿まで入れるのは男性だけです。女性は中に入れないんです。女性は婦人の庭というところがありまして、そこ止まりですね。そこから先は男性だけが出入りができる領域となっています。ですから神殿の中にイエスを、12歳のイエスを連れて行ったのはヨセフでした。マリアは同行していなかったわけです。で、その後、ヨセフは、ごめんなさい、その後イエスは行方不明になって、そしてイエスをそのまま置き去りにする形で、彼らは故郷に帰ろうとするわけです。でも途中で気づくんです。イエスがいないと。大騒ぎになりますね。結果的にはイエスは神殿で見つかるんですけれども、おそらく考えられることとして、ヨセフがわざと 12歳の息子イエスをエルサレム神殿に一人置き去りにしていったということです。ちょっとそれは飛躍じゃないですかと思うかもしれませんけれども、ルカの福音書の2章ルクチャプター2 verse 48、 ルカの福音書の2章の48節、両親は彼を見て驚き、母は言った、どうしてこんなことをしたのですか、見なさい、お父さんも私も心配してあなたを探していたのです。本来ならばここで息子を叱るべきは父親ですね。本来は父ヨセフが何か発言するはずです。でも父親は黙しています。母だけが語ってるんです。どうしてこんなことをしたのですかというのは、これは父親が言うべきことですね。勝手に家族から離れて、勝手に行動して、家族がどんなに心配したのかと。猛省を促す、叱るのは父親の仕事です。でも父親は黙っています。そして49節。するとイエスは両親に言われた。どうして私を探されたのですか。私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですか。しかし両親にはイエスの語られた言葉が理解できなかった。それからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰って両親に仕えられた。で、その後に、母はこれらのことを皆心に留めていた。ヨセフのことは出てきません。母だけですね。イエスは、私が自分の父の家にいると言ってます。ヨセフは自分の父ではないんです。育ての父親ですけれども、自分の父ではないわけです。こういったやりとりからして、おそらくヨセフはイエスのことをもう12歳の段階で疎ましい子供だと思っていたかもしれません。散々揶揄されて、非難されて、指さされて、そして自分のことをバカにして、あのヨセフの子か、あの大工の息子かとずっと言われ続けてきたわけです。でも母マリアだけは信仰を持って心に留めていたと書いてあります。この事件以降ヨセフの名前が出てきません。ヨセフが何かを言ったとかしたということが一切福音書の中には記録として残っていないわけです。舞台から姿を消すわけです。このことからもおそらく父ヨセフが12歳の息子をごった返しているエルサレム神殿にわざと置き去りにして、そのまま故郷に帰ろうとした。自分とマリアの間の息子たち、娘たちがいるわけです。イエスは自分の子ではない。父親が息子をのけものにしたわけです。でもヨセフが疑うというのはどうもちょっと受け入れがたいですと皆さん思っているかもしれません。マルコの福音書の6章の20節を見てください。 Mark chapter 6 verse 20。 マルコの福音書の6章20節。それはヨセフが、ヨハネが正しい聖なる人だと知っていたヘロデが彼を恐れて保護し、その教えを聞いて非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていたからである。ヨハネというのはバプテスマのヨハネという人です。そのヨハネが正しい聖なる人である。ヨブもまさにそういう人でした。にもかかわらず 疑ったわけです。そしてマタイの福音書の11章2節から6節のところに、バプテスマのヨハネもまたイエスのことを疑ったということが書いています。マタイチャプター11 verses 2 through 6、 マタイの福音書の11章さて、牢獄でキリストの御業について聞いたヨハネは、自分の弟子たちを通じてイエスにこう言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか？あなたは約束のメシアですか？と。それまではバプテスマのヨハネはイエス・キリストの先駆者として、この方こそ世の罪を取り除く神の子羊である、イエスを指さしてそのように人々に紹介していたわけです。キリストの先駆者と呼ばれてますね。6ヶ月年上の親類でもありました。ですからイエスのことをよく知っていたわけです。よく知っていた上に、そのイエスこそが約束のメシアだと言ってましたから、説得力があったわけです。そしてそんなバプテスマのヨハネでありましたけれども、投獄されて弱ってしまうわけです。4節以降もお読みしますから、目で追ってみてください。おいでなるはずの方はあなたですか？それとも別の方を待つべきでしょうか？イエスは彼らに答えられた。あなた方は行って、自分たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。誰でも私につまずかない者は幸いです。バプテスマのヨハネもつまずいてしまったわけです。イエスが本当に約束のメシアかどうか疑ってしまったわけです。別の方を待つべきなんですか？本当にあなたは救い主なんですか？と。投獄されて処刑されようとしているヨハネは失意の中にいたわけです。しかし、マタイの11章の11節見てください。誠にあなた方に言います。女から生まれた者の中で、バプテスマのヨハネより偉大なものは現れませんでした。しかし天の御国で一番小さいものでさえ彼より偉大です。バプテスマのヨハネは、女から生まれた者の中で最も偉大な人である。アダムを除けば人類史上最も偉大なものだと、最大の評価をイエスから受けているわけです。そんなバプテスマのヨハネでもイエスのことを疑ったんです。であるならば、イエスの育ての親であるヨセフがイエスのことを疑っても何ら不思議ではないですね。特別なことじゃないということです。時間が経つにつれ、状況が変わるにつれ、だんだん聖書の言葉通りにことが進んでいないように感じられて、遅すぎるように感じて、状況が悪化しているように感じて、必要が満たされていない、祈りが聞かれていない、そう感じてだんだん信仰が弱くなってしまうわけです。マタイの福音書の1章の25節も大変興味深い箇所なので、皆さんに指摘しておきたいと思います。マタイチャプター1 verse 25、24節から見ますが、ヨセフは眠りから覚めると主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。ヨセフは結婚しましたけれども、ずっとマリアとは夫婦の関係を持たずにいたと言ってるんです。イエスが生まれるまで彼女に触れることはなかった、セックスをしなかったと言ってるわけです。 で、ユダヤ人の慣習によりますと、子供を産んでから1年間は夫婦であっても性的関係を持たないという、それは身重の妻とか出産後の妻に対して配慮をする目的で、そのような慣習があったわけです。つまりヨセフはマリアと結婚したものの、1年間もまた2年間もずっと触れずにいた。夫婦であってもセックスすることがなかったと言ってるんです。新婚なのにいろんな思いが、その間にですね、ヨセフの心の中に巡ったと思われます。そういうことも聖書は記しているんですね。で、福音書の記述からしますと、ヨセフはだいぶ早い時期に亡くなっていたというふうに思われる節があります。死んだということは一切書いてないんですけれども、公宣教が開始された時、ヨハネの福音書の2章の12節、ジョンチャプター2、バース12、ヨハネの福音書の2章の12節、ここにイエスが最初に行われた印、奇跡について記録があります。2章の12節。その後イエスは母と弟たち、そして弟子たちと共にカペナウムに下っていき、長い日数ではなかったが、そこに滞在された。父のことが一切言及されていません。母と弟たちだけです。まあ、これだけで父がもう世を去っていたとか死んでいたというふうに明言はできませんけれども、その可能性は非常に高いと思われます。あるいは生きてはいたものの、ヨセフは完全に不信仰に陥っていたので、イエスとは一緒にいなかったというふうにも考えられます。で、十字架の死が公宣教のクライマックスになるんですが、その最後にもヨセフの姿は見られません。そこにはイエスの母マリアと、そして複数の女性たち、イエスにずっと仕えてきた女性たちと、男の弟子の中ではヨハネだけでした。他の弟子たちは皆逃げ隠れして、誰もそこにいなかったんです。そして母マリアと弟子のヨハネに対して、イエスは十字架の上から言葉をかけられていますね。十字架上の7つの言葉の2つがですね、そのマリアとヨハネに対して語られています。で、弟たちもそこにはいませんでした。詩編の69編、これもメシア詩編として有名な箇所です。サムチャプター69、イエスが生まれる前からあらかじめ予言されておりました。7節8節を見します。詩編の69編の7、8、サムチャプター69 verses 7 and 8、 あなたのことで私はそしりを受け、恥辱が私の顔を覆っているのです。私は自分の兄弟からのけ者にされ、母の子らにはよそ者となりました。まあ、9節もヨハネの福音書の2章に引用されています。で、18節から21節のところも、19節から21節のところもお読みしますから、目で追ってみてください。Verses 19 through 21。あなたはよくご存知です。私へのあざけりと恥と恥辱と、私に敵する者は皆あなたの見前にいます。あざけりが私の心を打ち砕き、私はひどく病んでいます。私が同情を求めてもそれはなく、慰める者たちを求めても見つけられません。彼らは私の食べ物の代わりに毒を与え、私が乾いた時には酢を飲ませました。これは十字架上の上で起こったことを予言しています。他にも詩編の31編の11節、サムチャプター31 verse 11、 詩編の31-11、敵対するすべてのものから私はそしられました。分けても私の隣人から、知り合いには恐れられ、外で私を見る者は私を避けて離れ去ります。38編の11節、Psalm chapter 38:11。愛する者や私の友も私の病を避けて立ち、近親の者でさえ遠く離れて立っています。イエスはイザヤの53章のところでは病を負っておられると、もちろんこれは病気という意味じゃなくて罪を負っておられるという病ですね。人々はイエスから顔を背けました。のけものにしました。一つ一つイエスの身に起こったことは旧約聖書の中にすでに予言されていたのであります。ですからイエスの養父であるヨセフもイエスを疑ったり、イエスの6ヶ月年上の親類でもあったキリストの先駆者バプテスマのヨハネもイエスを一時疑ったりしました。もちろんイエスの弟たちもイエスを信じていなかったと言われています。弟子たちもそうです。群衆もそうでした。宗教指導者たちも誰もがイエスをのけものにしたわけです。そして私たちもイエスを拒絶するものであります。疑うものであります。イエスにつまずくものであります。ここでもう一度、イエスの弟たちがなぜイエスを信じなかったのか、それはイエスの育ての父であるヨセフが息子たちにそのことを教えなかったからです。イエスが約束のメシアであるということを教えなかったからですね。故郷の人たちもそうでした。イスラエルという国家もそうでした。ヨハネの福音書の1章の11節、ジョンチャプター1 verse 11、ヨハネの福音書の1章11節には、この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかったとあります。同じくヨハネの3章の32節、ジョンチャプター3 verse 32、3章の32節に、この方は見たこと聞いたことを証しされるが、誰もその証を受け入れない。5章の43節、チャプター5 verse 43、私は私の父の名によって来たのに、あなた方は私を受け入れません。もし他の人がその人自身の名で来れば、あなた方はその人を受け入れます。またイエスは例え話の中でルカの福音書の19章の14節でこうおっしゃってます。この人が私たちの王になるのを私たちは望んでいません。この人というのはイエスのことを言っています。イエスが王になることを望んでいない。そして十字架につけるときには、覗け、十字架につけろと。自分たちの王はローマ皇帝、カイザルであると。そのようにしてイザヤの53章の3節や詩編の118編の22節が成就していったのであります。まさにイエスは捨てられていったのであります。拒絶されていったのであります。またルカの17章の25節のところでは、ルクチャプター17 verse 25、この時代の人々に捨てられとあります。イエスはすべての人から拒絶されたんです。すべての人からのけものにされたんです。すべての人から退けられたんです。すべての人から除外されたんです。そしてあなたも私も拒絶されるものであります。でもイエスと私たちの違いは、 何であるのか。私たちも拒絶されたら、機能不全に陥るかもしれません。家庭は崩壊するかもしれません。家族の間でとんでもない事件を起こしてしまうかもしれません。また、人を恨んだり、妬んだり、怒ったり、殺したいと思うようになったり、はたには自分を殺したいと思うようになったり、私たちが拒まれると、拒絶されると、そのような反応をするかもしれません。でもイエスはどうだったか。イエスにはそのような反応は一つも見られなかったということです。最後に、どうしてイエスはそのような問題を引き起こすこともなく、抱えることもなかったのか。それで、この時間を閉じていきたいと思うんですね。鍵があるんです。拒絶されても、そうならない鍵があるんです。その鍵というのは、イエスが公宣教を始められる前の出来事に見つけることができます。イエスはヨルダン川に行って、バプテスマのヨハネからバプテスマを受けるんです。洗礼を受けるんですけれども、マタイの福音書の4章の17節、マタイチャプター4、バース17、その聖句が鍵です。マタイの福音書の4章の17節。失礼しました。4章の17じゃないですね。3章の17節ですね。チャプター3、バース17。マタイの3の17。そして見よ、天から声があり、こう告げた。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。天の父の言葉です。この言葉がもう一度語られます。マタイの福音書の17章の5節、変貌山の場面です。マタイチャプター17 verse 5、17章の5節、彼がまだ話している間に見よ、光り輝く雲が彼を覆った。すると見よ、雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞け、という声がした。これは私の愛する息子。私はこれを喜ぶと。天の父が受け入れてくださってるんです。人が拒もうと、拒絶しようと、のけものにしようと、軽蔑しようと、軽視しようと、除外しようと、関係ないんです。誰からも愛されなくても、誰からも受け入れられなくても、受け入れられなくても、どうでもいいんです。天の父が私のことを愛してくださっている。天の父が私を受け入れてくださっている。天の父が私を認めてくださっている。人にどう言われようと、もはや関係ないんです。人があなたについてどう思うと、どうでもいいんです。拒絶されたって構わないんです。私は神から愛されている。だから人から愛されなくてもどうでもいいんです。天の父に受け入れられているならば、それで十分なんです。それ以上はありません。あなたが最も必要とする、していることは、天の父に受け入れられるということです。天の父に喜ばれるということです。これ以上のことはないんです。で、逆に言いますと、もしあなたが天の父に受け入れられていないならば、あなたは人から認められても、すべての人に称賛されても、いつまでたっても満たされることはないということを知ってください。天の父から認められなければ すべての人に気に入られて、すべての人から愛されて、有名人となって人気者となったとしても、あなたは満たされることはありません。事実、大金持ちだろうと、社会的地位があろうと、有名人で人が羨むような生活をしている人でも、満たされずに虚しさを感じて、薬に走ったり、昨日不全の家族、結婚相手をコロコロ変える、結婚しては離婚して、再婚しての繰り返し、そしてあまりにも虚しくて命を絶ってしまう。人が羨む、憧れるような存在でも虚しいんです。なぜならば天の父に受け入れられていないからです。天の父に認められていないからです。天の父に喜ばれていないからです。それが鍵ですね。そしてあなたも私も聞く必要があります。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。あなたも私もイエス・キリストを信じるならば神の子供とされます。ヨハネの福音書の1章の12節にこう書いています。ジョンチャプター1 verse 12、 ヨハネの福音書の1章の12節、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与えになった。またガラティアの 3-26、 ガラティアのチャプター3 verse 26、 ガラティアの 3-26、 聞いてください。あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。第一ヨハネの 3-1、 1 John chapter 3 verse 1、 第一ヨハネの 3-1、 私たちが神の子供と呼ばれるために御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。事実、私たちは神の子供です。世が私たちを知らないのは御父を知らないからです。エペソの1章の4節5節、エフィジアンチャプター1 verses 4 and 5、エペソの1章の4節5節、すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。私たちは天地創造前から神によって選ばれ、そして神によって愛されていて、神の子供にされるように定められていたんです。本当でしょうか。あなたがもしイエス・キリストを信じるならば、それが本当だということがわかります。そしてその内容をあなたは今まで聞いたこともない、感じたこともない。これは超自然的な愛になります。そんな愛であなたは愛されてるんで、愛されているのであります。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと。あなたが生まれる前から、天地創造前から、神から、天の父から愛されているんだということを聖書から知ることができます。で、それを知ったならば、人からの評価なんてもうどうでもいいわけです。私はいつも人のことばっかり考えてます。あの人は私のことをどう見てるだろうか、どう思われてるだろうか。あの人にこんなこと言われた、あんなこと言われた。私は認めてもらいたいんです。承認してもらいたいんです。褒めてもらいたいんです。いつまで経っても満たされることはありません。天の父に認められ、天の父に受け入れられ、天の父に許され、愛されなければ、天の父に喜ばれていないならば、あなたはいつまで経っても真に喜ぶことはできません。真に満たされることはありません。そして拒まれるたびに、拒否されるたびに、 のけものにされるたびに、あなたはめちゃめちゃになってしまいます。崩れてしまいます。今週の日曜日に MJF のキッズがここで皆さんに暗唱聖句をしたり、聖句の解説をしたり、証しをしたり、賛美をしたりして、皆さんはその姿を見て喜んだと思います。自分の子供たちがステージの上で神にお仕えしている、神にお捧げしている、神の栄光を称えている、その姿を見て、父親として母親としてこんなに嬉しいことはないと思って、多分見ていたと思います。我が子に目が釘付けになったと思います。それと同じように天の父もあなたにもう目が釘付けなんです。あなたのことをずっと見てくださってるんです。あなたは自分の子を見て、他の子とはいちいち比べることないと思うんですが、でも自分の子以外には眼中ないと思います。我が子が一番である。もちろん、別の親は、我が子こそ一番であると言い張ると思うんですけれども、そのようにして天の父はあなたのことを一番だと客観的に見て冷静に考えれば、そんな大したことはしてないはずです。世界最高のパフォーマンスをして最高のステージを作っている、そこまでは確かに言えないかもしれません。でも我が子であるならば最高の姿に見えるわけです。最も愛すべき存在に見えるわけです。ですから他の人の目なんかどうだっていいんです。子供たちも他の人の目なんかどうだっていいんです。お父さんが見てくれている、お母さんが見てくれている、そしてお父さんお母さんが評価してくれている、喜んでくれている、それでいいんだと、それで十分なんだと。天の父と私たちとの関係もまさにそうなんです。他はどうでもいいんです。そうすることで私たちは拒絶というものに対してイエスと同じように振る舞うことができるようになります。拒絶されても、どんな扱いをされても、機能不全に陥ることはありません。すべて崩壊するなんてことはないんです。嫌な気持ちになることはないんです。苦々しい気持ちになることはないんです。不信仰に陥ることはないんです。神のハートはあなたを子供としてずっと見つめ続け、あなたからずっと目を離さないでいる、愛してやまない、その心です。イエス・キリストは拒絶される前にこの言葉を天の父から聞かされたわけです。天の父の承認を受けたんです。だから公宣教の頭でもつまずくことはなかったんです。最初から拒否されたら、私たちだったらつまずいてしまいますね。意気揚々と神の働きを始めたのに、もう頭から拒絶される。イエスはそれでも屈することはなかったんです。あなたはこれからも拒絶され続けるでしょう。誰かにのけものにされ、そして裏切られていくと思います。愛されなくなります。受け入れてもらえなくなります。距離を置かれるようになります。変人扱いされます。気持ち悪い人、変な人、気が狂ってる人、そう言われるでしょう。でもイエスに従うなら、そのこともやむを得ないということを知ってください。イエスはそのように歩まれたんです。そして私たちもそのように扱われるということがあらかじめ聖書の中から聞かされていますから、聖書に書いてある通りだとしてイエスと同じように受け止めなければなりません。ルカの福音書の10章の16節、ルカチャプター10、バース16。 あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾け、あなた方を拒む者は私を拒むのです。私を拒む者は私を使わされた方を拒むのです。ヨハネの12章の48節、 John chapter 12 verse 48、 ヨハネの12章の48、私を拒み、私の言葉を受け入れない者には、その人を裁く者があります。私が話した言葉、それが終わりの日にその人を裁きます。また、使徒の働きの13章の46節、Acts chapter 13, verse 46。使徒の13章の46節には、そこでパウロとバルナバは大胆に語った。神の言葉はまずあなた方に語られなければなりませんでした。しかしあなた方はそれを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないものにしています。ですから見なさい、私たちはこれから異邦人たちの方に向かいます。私たちもイエスに従えば必ず拒まれることがあります。でも何があろうと天の父はあなたのことを愛しています。天の父はあなたのことを喜んでいます。多くの人はあなたの言ってることやってることを喜んでいません。煙たく思ってると思います。口汚く罵るかもしれません。バカにすると思います。でも天から声がします。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。この天の父に愛されてるならば、全世界の人から拒絶されても構わない。人が自分のことをどう評価しようとどうでもいい。私には関係ない。私に関係あるのは天の父だけ。私は神の子供である。それだけですね。他人の親が何を言おうと関係ないんです。私のお父さんがこう言ってくれてるんだ。どうでもいいですね。まあそういうことを私たちも天の父から聞かされているということを忘れてはなりません。私はあなたを見放さず、あなたを捨てない。何回も何回も聖書の中に繰り返されています。聖書の箇所だけ言っておきますから、後で確認してみてください。創世記の28章の15節、 Genesis chapter 28 verse 15、 新命記の31章の6節8節、デュルトノミチャプター31 verses 6 and 8、 ヨシュア記の1章の5節、ジョシュアチャプター1 verse 5、 ヨシュア1の5、そしてイエス・キリストもヘブルの13章の5節でこう言ってます。ヘブルチャプター13 verse 5、 私は決してあなたを見放さず、あなたを見捨てない。すべての人があなたを見放しても、すべての人があなたを見捨てても、イエスは最後まであなたを見放さない、見捨てない。世の終わりまであなたと共にいてくださる。それで十分です。それ以上のものは他にないということです。まあ、これで今晩の学びを終えたいと思うんですが、警告の言葉も伝えておきたいと思います。第一サムエルの15章の23節、 1 Samuel chapter 15 verse 23、第一サムエルの15章23節。これで終わりですね。従わないことは占いの罪、高慢は偶像礼拝の悪。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。あなたが主の言葉を退けるならば、あなたも今のそのポジションから退けられるということです。26節にもこうあります。サムエルはサウルに言った。私はあなたと一緒に帰りません。あなたは主の言葉を退け、主があなたをイスラエルの王位から退けられたからです。新約聖書の方からも警告の言葉を3つほど伝えますから聞いてください。 1 Thessalonians chapter 4 verse 8、 第一テサロニケの4章の8節、 ですから、この警告を拒む者は人を拒むのではなく、あなた方にご自分の聖霊を与えてくださる神を拒むのです。ヘブルの12章の25節、ヘブルチャプター12、バース25、ヘブルの12章の25節、あなた方は語っておられる方を拒まないように気をつけなさい。地上において警告を与える方を拒んだ彼らが処罰を免れなかったとすれば、まして天から警告を与える方に私たちが背を向けるなら、なおのこと処罰を免れません。主の言葉を拒んではなりません。そして主ご自身が、見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。イエス・キリストを締め出しているなら、どうかイエスの扉を叩くそのノックの音に耳を傾けてください。それを拒むことがないように、もう一度イエス・キリストを心に迎え入れてください。そしてイエス・キリストを受け入れてください。イエスはあなたのことを受け入れています。イエスはあなたのことを許しています。イエスはあなたのことを愛しています。あなたを見放さない、見捨てないと約束してくださっているんです。そんなイエスをこれ以上拒まないでください。いつまでも拒み続けるならば、いつかあなたも拒まれてしまいます。退けられてしまいます。そういう日が必ずやってくるということを警告として聖書は与えていますから、厳粛に受け止めていただきたいと思います。まあ、これで終わりますけれども、拒絶というテーマでお明かししました。この中に拒絶されている人がいることを主はご存知です。夫婦の間でも拒絶されている、親子の間でも拒絶されている、お互いにそうである。ひょっとしたら教会の中でも私は拒絶されていると思っている人もいるかもしれません。一人一人に主が語ってくださっていますので、今あなたは自分がどういう状態にあって何をすべきか分かったはずです。であるならば、どうか即応答してください。神の言葉に応答して、自分に当てはめて、人事ではなく自分のこととして適用していただきたいと思います。そして間違いなく今晩、天から父の声を聞いていただいて、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、あなたのことです、自分の名前を入れて呼んでみてください。和樹、道と名前入れてみてください。あなたの名前を入れて呼んでみてください。主はあなたのことをそのように今も見て語っておられるということで、その愛は変わりません。あなたがどんなに主を拒んでも変わらないということです。でも最後にもう一度言っておきますけれども、いつかこの世界が終わる日がやってきます。そしていつかあなたがこの世界を去る日がやってきます。それまでにあなたはこの声に応えなければなりません。いつかそのうちにと思っていても、その日はいつまでたっても来ないかもしれないんです。ですから今晩、今この中で答えていただきたいと思います。では最後にお祈りします。その祈りが皆さんの応答となりますように。天の父なる神様、あなたはここにいる一人一人を我が子として見てくださって、イエスに語られたと同じように、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと、今一人一人に個人的に心から語ってくださっているということ、信じて拒むことがありませんように、こんな私のことをそのように見てくださっている、 このような私のことを喜んでくださっている、こんな私でも愛されているんだということ、どうか素直に信じて受け止めることができますように。そしてこれまで拒絶によって深く傷ついてきた人たち、あるいは自分が拒絶していろいろな問題を引き起こして後悔している者たち、人様々でこの学びの中でもいろんな思いを一人一人抱いたと思います。あなたはその全てをご存知です。どうか今なすべき正しいことをこの祈りの中でも決心し、そして時間を置かずに即実行できますように、あなたの語りかけに早速応えて、この拒絶の問題から解放していただけますように、拒絶することを拒絶する決心ができますように、たとえ拒絶されても拒絶しないということ決心できますように、そしてイエスのように拒絶されてもあなたの言葉を握りしめて、断るたびに語りかけてくださるあなたの言葉を頼りにしながら克服していくことができますように、それにいちいち振り回されたり貶められたり傷つけられたり一喜一憂するようなことがないように、あなたの承認だけで十分です、あなたの受容だけで、あなたが受け入れてくださるだけで、認めてくださるだけで、愛してくださるだけで十分ですと、あなたに喜んでいただいているだけで十分ですと、心底からそのことをあなたに告白して、今日もまたあなたの愛の中で前に進んでいくことができますように、どうか一人一人を励ましてください。今晩ここに集うことのかなわなかった一人一人の心の内にもあなたが触れてくださいますように、録音されたメッセージで途切れ途切れでありましたけれども、それでも最後まで語ることができました。どうか語っておられる方を拒むことがありませんように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。